恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。若いうちは全く関心がなかったのに、年を重ねると関心が出てくるものっていうのがいろいろあるでしょう。そういった中に自分史作りと家系図があると言われます。もちろん年を取ってもそんなことにはまるで関心がないという人たちもたくさんいらっしゃると思うのですが、私ももうそろそろこれまでの歩みをきちんと整理し記録しておこうかなという思いと、いやいやこれからが本番だという思いが交錯しています。家系図については私の親戚にこれを調べるのに非常に熱心な人がいまして、相当詳しく家系図がもう出来上がっているんです。インターネットで調べますと、あなたの家系図作りますというそんなホームページがいろいろあるんです。どうやって作るのかと言いますと、皆さんがその情報を差し上げると、そのところでお役所に様々な書類を提出させて、家系図をですね、着々とこう作ってくれるというんです。ホームページを開きますとですね、結構面白い、様々な情報がありまして、それを作ってもらった人が感謝の手紙をいっぱい出してですね、いる、まあ関心のある人は開いてみてください。結構商売として成り立っているようです。さあ、家系図。このことについて聖書は非常に大切に取り扱うのです。皆さんが新約聖書を開くと、その最初からややこしいカタカナばかりの系図がずらずらずらずらっとですね、続いています。聖書は素晴らしい本だというので、聖書を読んでみると、開いてみると、なんだ面白くない。なんという本だとですね、放り出してしまうほど、最初からつまずきになるほどのですね、系図が冒頭から出てくるのです。旧約聖書を開くと、あちらこちらに系図が出てきます。創世記の第5章には、最初の人間であるアダムから始まる系図が、10章11章を見るとノアの3人の息子たちの系図がっていう形で、実はユダヤ人にとってこの系図っていうのは非常に大切な意味を持っているのです。自分のご先祖様がきちんとアブラハムにまでつながっているかどうかは彼らにとっては大切な大切な重要事項なのです。なぜなら神様がアブラハムを選んで、アブラハムとその子孫を豊かに祝福すると約束されたので、自分たちの系図がそのアブラハムまでつながっていなかったら大変なことになるわけです。神様のアブラハムへの約束の祝福が自分の先祖にはなかったことになってしまうと、彼らには重大なわけなんです。例えばネヘミヤ記の7章というところを見ると、とても興味深い事実が出てくるんですが、バビロンに囚われていたユダヤ人たちが帰ってきて、そのリストがですね、何族は何人、何族は何人とずらずらーっと記されているところに、61節から64節、ネヘミヤ記7章61から64を開いていますと、こうあるんです。次の人々は、テルメラフ、テルハルシャ、ケルフ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と、血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。すなわちデラヤ族、トビア族、ネコダ族642名、 祭司のうちではホバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライはギルアデ人、バルジライの娘の一人を妻にめとったので、その名を持って呼ばれていた。これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが、見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。もしも皆さんがユダヤ系だったら、ユダヤ人だったら、さあ、ちょっと系図を出してきなさい。系図がないとなると大変なことになるわけです。しかし、私たちは今、系図、そんなこと問題ないのです。ヨハネの福音書の1章12、13節を見ると、イエス様を受け入れた人、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権が与えられた。その人は、血筋によらない。肉の欲求や人の意欲にもよらないで、ただ神様によって生まれた血筋、問題ありません。系図、関係ありません。問題はイエス様を信じているかいないかだけによって、神の子供とされる、されない、それがかかっているというのですが、しかしユダヤ人たちにとっては問題は大きいのです。さあ、そのような背景を覚えながら、今日の箇所を味わいたいのです。ヘブル人への手紙は、私たちに救い主イエス・キリストがいかに優れたお方であるかを私たちに明らかにしようとしています。私たちは、このイエス・キリストは救い主として、三つの働きをしてくださるお方であると教えられています。救い主イエス様の三つの職務です。王様、預言者、祭司、この三つの役割をイエス様は担っているというのです。イエス・キリストは王様の役割をしてくださっています。まさに王の王、キング・オブ・キングス。王様の仕事は民を治めることです。しかしそれは民の上に権力を振りかざし、重い税金を取り立てて自分はふんぞり返って贅沢な生活をするという意味ではありません。逆に王様の仕事は民を支え、民を守り、民を豊かにし、民を幸せにすること。イエス・キリストはまさに王様。イエス・キリストはダビデの子孫と呼ばれています。すなわちダビデ王様の子孫として、確かにイエス・キリストは王族の出身であるのです。イエス様が王様であるということは頷けます。第2番目に、イエス・キリストは預言者だというのです。預言者。預言者とは、予定の予ではなくて、預かるという字の預言者です。ただ未来のことを言い当てるそういう人ではなくて、預かる、言葉を預かる者、神の言葉を預かって、人々に神様の言葉を伝える、神様の口の役割をするのです。預金者って誰ですか？預金者っていうのは金を預けた人です。でも預言者は神が神の言葉を預けたもの。イエス・キリストは確かに神の言葉を預かった預言者。旧約聖書の申命記18章の15節にこうあります。あなたの神主は、あなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。私のような、私っていうのはこれはモーセです。なあち、モーセのような一人の預言者があなたのうちから出ます。この預言者に聞かねばならない。そして新約聖書は、それはイエス・キリストの預言だというのです。イエス様は神の言葉を大胆に、しかも分かりやすく人々に伝えられました。人々はイエス様が語られるその教えに驚嘆しました。それはイエス様が学者のようにではなくて、権威ある者のように語られたからです。また、 ヨハネの福音書1章の18節を見ると、未だかつて神を見た者は一人もいない、神の懐におられる一人のなる神だけが神を私たちに解き明かしてくださったのだ。神様、誰も見られません。でも神の懐におられる一人子の神、すなわちイエス・キリストだけが私たちに神様をはっきりと解き明かしてくださった、見せてくださった、その心を私たちに伝えてくれたというのです。確かにイエス・キリストは預言者です。第3番目に、イエス・キリストは祭司、大祭司と呼ばれています。祭司の働きは神様と人と結びつける働き、神様と私たちの間に橋を架ける、それが大祭司、祭司の役割です。民の代表として神様の前に出て、その罪の償い、贖いをして、動物を捧げ、許しを祈り、民のことを神様に取り継いで祈ってくださる、それが祭司、大祭司の仕事。そしてイエス・キリストはまさにその役割を果たす祭司だというのです。さて、ここで重大な問題が起こるのです。私たちがそうやってイエス様は王様だよ、預言者だよ、祭司だよと聞くと、ああそうですか、わかりました、納得。ところがユダヤ人は、イスラエルの人々はそうはいかないのです。ヘブル人の手紙はまさにヘブル人、イスラエルの人、ユダヤ人クリスチャンに向けて書かれましたから、ユダヤ人ですとそれを聞くときっとこう言うでしょう。律法にこだわり、啓示にこだわる彼らからすれば、イエス・キリストが大祭司だという話にすぐに反論してくるでしょう。おいおい、軽はずみなことを言うではない。いい加減なことを言うな。だから素人は困るんだ。異邦人は困るんだ。バカなこと言うんじゃない。イエスという男はダビデの子孫だろ。ダビデの子孫ということは、ずーっと遡ればユダ族に属する。ユダ族に属するイエスが大祭司だなんて聞いて呆れる。大祭司はレビ族でなければなれない役割、働きなのだと言うでしょう。イエスは大祭司、失格、退場。ところがヘブル書は力を込めて反論するのです。13節から読んでいます。私たちが今まで論じてきたその方、イエス・キリストは、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。確かにイエスはユダ族出身、モーセはユダ族から大祭司、祭司が出るなんてどこにも書いていない、それは確か。だからヘブル書は言うのです。だからイエス・キリストはメルキゼデクに等しい大祭司だと言うのです。先週から聖書の中に登場してくる謎の人物、メルキゼデクを取り上げています。私たちからすると、メルキゼデクがどうした、なんとつまらないというかもしれませんが、昨日今日のこのところは私たちの信仰、救いの根幹に関わる重大な箇所ですので、ぜひ覚えてほしいのです。メルキゼデクは、君たちが大事にしているモーセの律法の書の一つ、創世記の中で何と呼ばれているか、ヘブル書の記者は言うのです。創世記14章の18節。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼は、メルキゼデクは 意図を高き神の祭司と呼ばれている。メルキゼデクはレビ人か？違う。彼には系図がないんです。月光仮面みたいな人。って若い人は何それ？どこの誰かは知らないけれど、何でしたっけ？あやてのように現れて、あやてのように去ってゆく。月光仮面は良い人よ。月光仮面は誰でしょう？まさにメルキゼデクは誰でしょう？メルキゼデクは、先週のところ、父もなく母もなく系図もなく、まさに謎の人物。すなわち、明らかにメルキゼデクは、レビ族ではないのに、神の、意図高き神の祭司と呼ばれている。しかもメルキゼデクは、戦いから大勝利を挙げて帰ってきたアブラハムを祝福したではないか。アブラハムを祝福したということは、祝福される人よりも祝福する者が上にいる。メルキゼデクはアブラハムよりも偉大なお方。そしてアブラハムはメルキゼデクに十分の一、略奪物の十分の一を捧げたではないか。十分の一を捧げるというのは、レビ族が神から捧げられていたんです。ところがその時まだレビは生まれていません。アブラハムの時代。アブラハムからすればレビはひ孫です。先週私の三人の三美人三姉妹がついに保育器から出ました。本当に嬉しいことです。保育器から出て、いよいよ普通の空気を吸いながら成長している。この話はどうでもいい話。しかし、私の腰から出た、娘は怒るでしょうけど、孫。ところが、レビは、アブラハムの腰から、いや、腰にまだいるレビは、アブラハムを通してメルキゼデクに十分の一を捧げたというのです。すなわち、レビよりもメルキゼデクは偉大なお方だとヘブル書は論じるのです。すごい論法です。ここにレビ族に属さない、しかもレビ族に勝る祭司がいるではないか。イエス・キリストはそのメルキゼデクに等しい大祭司なのだと語るのです。そしてヘブル書は実に大胆なメッセージを今日のところで私たちに伝えているのです。果たしてレビ族の祭司や大祭司は私たちに救いを完成してくれたか？いえ、しなかった。11節。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、いえ、完全に到達できなかったというのです。律法によって立てられ、律法に従って様々な犠牲を捧げ、儀式を行い祈りを捧げた祭司たちは、それによって人々の罪を完全に清め、人々を神様のところにまで導くことができたか、いえ、できなかった。レビ系の祭司たちはできなかった。あくまでもレビ系のレビ族の祭司たちがしていたことは、今ここで全く罪がないのに殺されるこの子羊はいつの日にかやってきて私たちの罪を背負って死んでくださる生ける神の子羊となってきてくださる救い主を指さしているだけなんだ。それは家を建てる前に設計士が描く図面や青写真、また完成予想図や模型のようなものです。図面ができたから、さあ、その図面の中に住もうとしますか？模型ができたから、さあ、そのモデルの中に住みましょうなんてできますか？いえ、できない。その中でくつろうことなんかできない。それが律法であり、律法によって建てられたレビ族による祭司の働きでした。 この建物、教会の建物ができるまでは、設計士が書いてくれた分厚い図面、設計図はとてもとても大事でした。毎日のようにこの図面を見ながら、ああだこうだとみんなで議論をした11年前の日が懐かしいです。家ができるまではあの図面が私たちにとっては非常に大切でした。でも、本体ができてしまうと、図面は私の部屋で埃をかぶっているんです。一年に一回か二回引っ張り出して、どうだったかなと見ることはあっても、あの図面はもう必要ないのです。本体ができたから。あくまでもそれは完成までの間のことで、完成によってもうそれはいらなくなる。18、19節ご覧ください。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。ついに一時的な律法によらないで、レビ族の祭司によらないメルキゼデクに等しい大祭司、完成者であるイエス・キリストがおいでくださった。今日のところに実は二つのあり方が対照的に示されています。一つは律法により、レビ族の祭司による道です。もう一つは律法によらない、レビ族の祭司によらない、さらに優れたメルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストによる優れた希望という新しい道です。簡単に律法による道と恵みによる道と呼んでおきましょう。二つの道が私たちの前に明らかにされています。律法の道と恵みの道です。律法の道、それはどのような道かというと、何々すべし、こうあるべき、いつも常に厳しく命じてくるのです。頑張れ、頑張れ、もっと、もっと頑張れとせき立てられます。業績第一です。数字がすべてです。ノルマが課せられて、目標達成に向けて檄が飛ばされます。そして、もしもそれを完全に達成できなかったら、私はあなたを訴えます。あなたは負債を負います。あなたに責任を問います。あなたは呪われますと、恐怖で追い立てるのです。しかし、どんなに厳しく命じられ、せき立てられても、私たちは律法の命じることを完璧に行うことなどできないのです。だからいつも失敗しますので、いつも何か間違いがありますので、ですからいつも私たちは批判され、いつも責められ、非難され、そんなんじゃダメだ、そんなんじゃダメだと脅されます。そこでますますおどおどおどおどおどおどおどおどビクビクビクビクと萎縮しながら生きるしかないのです。自信を失い、疲れ果て倒れてしまいます。呪われたものとしてしか生きることができない。これが律法に生きる生き方です。しかし、その生き方、その道は、今日のところによると、廃止されましたとあります。それはもう終わった。そんな道はもう閉ざされた。もう一つの道は、恵みの道です。希望による新しい道です。ほどほどビクビク疲れ果て、倒れている私にあなたに声がかけられるのです。さあ、疲れた人、重荷を負って苦労している人、私のところにいらっしゃい。私のところで休みなさい。さあ、私の愛の中であなたの傷を癒しなさい。私との交わりの中で平安のうちに憩いなさい。楽しみなさい。そんなに歯を食いしばって頑張らなくてもいい。ありのまんまのあなたを私は愛しているのだ。頑張って頑張って業績を上げればあなたの価値が上がるのではない。あなた自身が、ありのままのあなた自身が私の目に高価で尊い存在なのだ。 あなたを責め立てる批判、非難、あなたを訴えるそのすべては、実は私が身代わりに全部引き受けて十字架の上ですでに始末済みなのだ。あなたの負債はすべて支払い済みだ。今後もし、あなたが責められたり、あなたが非難されることがあっても、十字架上で私がすでに支払い済みだと宣言して、その振り込め詐欺師を追い払えばいいのだ。まさに、霊的な振り込め詐欺師が私たちを追い立てるんです。私たちを責め立てて、お前はダメだ。あれもやれ、これもやれ、これも頑張れ。でもそれはまさに振り込め詐欺師です。すでに、すべての負債は十字架上で支払い済みだと言えばいい。そのことを私たちはしっかりと聖書の中に見ることができます。ちょっと聖書を実際に確かめておきましょう。コロサイ人の手紙の2章14節。コロサイ2の14というところを見ると、ここにこうあります。いろいろな定めのために、私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。もしもあなたが、いつも心に責められ、いつも何か過去に目を向けて、あんなことをした、こんなことをした、私はダメだ、ダメだと自分を責めているなら、その責めるそのものは振り込め詐欺師です。振り込め詐欺師に引っかからないように。なぜなら、それは全部十字架で支払い済み、支払い済みだ。イエス・キリストは十字架でその罪を全部あがなってくださったと言えばいい。実はこの対象をヘブル書の記者は私たちの前に示すのです。レビ系の祭職によっては成し得なかったことをユダ族から出られた別の祭司、メルキゼデクに等しい大祭司イエス様が成してくださったのです。18節にあった前の戒めは弱く無益なために廃止されました。この言葉は金文字で書きたいぐらいの重大な御言葉です。なんと大胆な言葉かと驚きます。廃止されました。飲むな、食べるな、触るなという戒めに生きる道はもう廃止された。私たちクリスチャンは掟に縛られて生きているのではないのです。にもかかわらず、私たちはしばしば依然として前の戒め、弱く無益な何事も全うしえない立法的な生き方に流されがちです。廃止されたはずの立法の下で生きようとしてしまう。今、私たちを動かしているもの、私たちを突き動かし、私たちの生き方、私たちの行動の動機になっているものは一体何でしょうか。もしかしたら私たちも依然として私クリスチャンなんだからこうあるべきなんだ、こうすべきなんだと何か責め立てられながら追い立てられながらねばならない、ねばならないと仕方がないからやっているっていうところがないでしょうか。もしそうならあなたは立法のもとに生きていることになってしまいます。廃止されたはずの立法のもとに依然として生きていることになるのです。それともこんな私が愛され、こんな私が憐れみを受けている、恵みをいただいている、神の祝福を与えられている、その喜び、その感謝、その平安が心の中に満ち満ちて、そうしないではおられないから、 そうさせていただいている。もしもそうだったら、あなたは律法ではなくて恵みに生きる新しい道に生きるものとされているのです。例えばです、皆さん今朝外を荒れているのに、なぜ礼拝にいらっしゃいましたか？変なこと聞くなと言うかもしれませんけど、なぜあなたは今朝礼拝にいらっしゃいましたか？この礼拝に来る時のあなたの心、あなたを教会へと突き動かした動機は何だったんでしょう？どんな動機で教会に向かってきたでしょう？朝9時半の教会学校の前、玄関に座って教会学校に来る人たちを見ていると、とても素敵な思いになるんですけども、突然9時15分ぐらいに激しい雨が降ってきて、そこに何人かがですね、雨の中を自転車に乗ってですね、駐車場に入ってきました。いろんな顔をして入ってきました。ある人は、ある子供はですね、顔をですね、引きずるような顔をしながら、雨の中を必死になってやってきました。ある者はひょうひょうとですね、平気な顔をして入ってきました。とても顔を見ていると、いろんな顔で教会にいらっしゃる。あなたはなぜ、どんな思いで教会に来ましたか？クリスチャンだから、礼拝に出るのは当然の義務だから、出席しなくてはいけないから来たんでしょうか？それとも出ないでおられないからいらっしゃったでしょうか？もちろん、いつもいつも出られないでおられないから嬉しくって嬉しくって、いつもいつも来るなんて心の状態ではない場合もあるでしょうけど、でもいつも私たちはその心の動機を問われるのです。あなたが誰かを愛すると、どうなるでしょう。誰かを愛すると、誰かのことが好きで好きで仕方がなくなると、どうなるでしょう。今日の朝そうやって入ってきた一人の女の子が、サム兄弟の周りをぐるぐるぐるぐる回っていました。サムの前をぐるぐるぐるぐる回りながら見て、ね、全然私の周りをぐるぐる回ってくれないんです。まずその子はサムが大好きなんでしょう。ね、サムの周りをぐるぐる回りながら、ね、全然目が回らないように嬉しそうに回っていました。今度私の周りを回ってほしいなと思ったんですけど。誰かのことが好きになるとどうなりますか？その人のそばにいたくなるんです。その人に引きつけられるのです。誰から命じられなくても、言われなくても、少しでも長くその人のそばにいたいのです。その声を聞きたいのです。その話を聞きたいのです。誰に言われなくても、愛する人に引きつけられていきます。礼拝は、まさにそのようなものです。私たちの最も愛するお方のそばにいて、その方を感じ、その方の声を聞き、その方の麗しさを仰ぎ見るひとときです。礼拝は私たちにとっての義務ではなくて、与えられた素晴らしい特権なのです。喜びなのです。幸せなのです。同じ思いを持って、その愛するお方のお言葉、御心を行うことが私の喜び、それが私の幸せとなって生きるとき、それはまさに恵みに生きるという生き方。詩編の73編の28節。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。神の近くにいることが幸せなのです。そんな私たちも幸せを心に覚えながら恵みのうちに生きるものでありたい。律法のもとに生きるとき、それは幸せでは何でもなくて、歯を食いしばって辛い辛い行になってしまいます。今日メルキゼデクに等しい偉大な大祭司イエス・キリストは、 私たちのために本当に命を捨ててご自分を捧げて罪の贖いをしてくださった、その方の愛に私たちは本当に生かされ、恵みに生かされるものとして今日も今週も歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉を通してあなたを仰ぎ見、救い主イエス・キリストを仰ぎ見るこのひとときを感謝をいたします。イエス・キリストが私たちの王様であること、まさに王の王、主の主、また私たちの預言者、神を見せてくださり神の御心を余すところなく示してくださった、まさに預言者であることを感謝します。またイエス・キリストが大祭司として、偉大な大祭司として私たちのために罪の贖いを成し遂げてくださり、救いを完成してくださり、一切の私たちを責め立てる債務証書を十字架に釘付けにしてくださり、呪いを受けてくださり、私たちに恵みを、憐れみを、祝福を注いでくださる、そのことを心から感謝をいたします。どうか私たちがそんなあなたの恵みに生きることができますように。すぐに私たちは律法的に生きてしまいますが、どうぞこの無力な無益な古くなった廃止された律法ではなくて、今日私たちを恵みの中に生きる者として、心に大きな喜びと感動を持って、そうしないではおれない、そんな思いに突き動かされて、あなたを愛しあなたの後を踏み従うことができますように、お一人お一人に豊かな豊かな恵みが今日も注がれていることを心から感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。